もうかなり久しぶりの、ね、
はい、
実は登場ということなんですけれども、
そうですね、はい、
まあ、ヨーロッパにも行かれていて、はい、ちなみに、このスタジオは初めてということで、
はい、初めてになります。すごい綺麗なスタジオですね、
はい、装い新たに、はい、
はい、
進めていきたいと思います、はい、すいません早速噛んじゃいましたけれども、はい、さて、いや、昨日行われた湾岸クリテリウムのまず結果からお伝えしていきたいと思います。1位はチーム強のジョン・アベラストリー選手、そして2位がブリッツェンの阿部隆選手、ユズル選手と3位続きましたけれども、決勝に進めたのは5人ということでしたけれども、はい、結構、まあ、なかなかこう予選を突破するのも激しいレースになったそうですね。
そうですね、やっぱ決勝予選が43人で、まあ、決勝上がれるの13名っていうことで、まあ、結構厳しいところはありましたけど、まあ、でもそれでもやっぱ進める人は進めるので、
うん、
はい、結局自分は進めなかったんですけど、まあ、そこはちょっと課題ですね。
じゃあ次の、まあ、宮田に、
はい、はい、そうですね、
備えていただきたいと思いますけれども、はい、まあ、阿部澤選手といえば、まあ、日本のレースももちろんなんですけれども、ヨーロッパ遠征も本当に春から、
ね、そうですね、はい、もう2回行ってますね、
ね、はい、でこの後夏の遠征も始まるということですけれども、
はい、
まあ、そのヨーロッパについていろいろお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
まず、3月に最初に行かれたんですよね。
そうですね、基本的にフランス、まあ、フランスといっても、まあ、結局ベルギーとオランダが主なレースの開催地で行きましたね、うん
う
ん、はい、
どうですか、そのヨーロッパと日本のいろいろ違いあると思いますけれども、例えば気候とかどうですか。
そうですね、やっぱさ、なんか日が出てると、まあまあまああったかいなってあるんですけど、はい、雨が降ると非常に寒いですね。もう一気に昨日30度だったのが今日になっていきなりもう最高気温10何度とか、いきなりそのすごい寒暖差が激しくて、一回それで そういうステージレースの時にそういうのがあって、もう次の日もそんな感じになって、もうすんごい寒くなったんで、もう対応できずにもう全然ダメだったっていう。
ステージレースででもそれが来るっていうのはちょっときついですよね。
すごいきつかったですね。特にその時のレースは標高2000メーター近い山を、標高2000メートルぐらいまで上がっていくので、なんか山頂の気温がもう4度ってなってて、
ただでさえだって今年結構夏涼しい時もあれば暑い時もあったじゃないですか。
はい、
その日本にいても辛いのに、その標高差がね、
標高は
高いところで、
しかも寒い、しかも雨、
ね、
もうその時はもうリタイアしてたんですけど、これはすごいきつかった思いがありました。
道とかはどうですか。
道は結構悪いですね。なんかそのボコボコしてて、もうその継ぎはぎのボコボコじゃなくて、もともと舗装が下手なのかどうなのか、もともとなんかボコボコで、あ、もうちょっと頑張って綺麗に舗装してほしいなっていうの。
アスファルトが、
はい、
あ、じゃあ日本のあの舗装技術は
もう素晴らしいなって、もう身に染みやす
い。でもバイクテクニックとかもじゃあ必要になりますよね、そうなると。
そうですね、やっぱそういうところ、やっぱボコボコ道はやっぱそれなりにうまく走っていかないと体力がすごい消耗しちゃうので、うん、そこに対応していく必要がありますね。
そんな中でアンダー23のメンバーっていうのは、まあ、その日本のこう各地から成績順で集められるわけじゃないですか、
はい、そうですね、はい、
でパッと集まって客室とかも違いますよね。
そうですね、基本的にバラバラですね。もうなんか、
まあ、もちろん自転車をしていたら、はい、その、まあ、強いメンバーとかレースで顔合わせることもあって、はい、まあ、気心知れたというかね、まあ、面識はあると思うんですけど。
そうですね、まあ、面識があるので、まあ、その結構その気が合うので、まあ、そこまでなんかレースに、うん、そのチームワークとかっていうその大きな影響っていうのはそこまで感じないところはありますね、うん、もう本当私生活の部分でも、まあ、気楽に過ごせる仲間っていうふうにはなります。
そうですよね、だって年齢も近いわけですからね、アンダー23でいうと。そうですね、はい、でそんな中で率いるのが浅田彰監督ですけれども、
はい、
浅田監督といえば、まあ、もう清水監督、
はい、
もう今もね監督ですからね。監督は増田選手や荒城幸也選手で、はい、佐野純也選手とか、もう本当いろんな方をこう育ててきたっていうイメージがあるんですけれども、
はい、
どうですか、その実際に監督という立場の浅田選手の下で走るって。
そうですね、まあちょっと結構、まあ、勉強になるというか、基本的になんか選手たちに考えさせるっていうことが結構多くて、その一応監督浅田さんなりにそのレースの予想する展開とかもこう走った方がいいっていうのは、まあ、まずあるんですけど、その前に選手たちにどうやって走るっていう風に聞いて、まあ、とりあえず選手たちに一回考えさせて、で自分はこう思うよっていう風に、でもそれで修正してて、あこうやって走るんだなっていう、まあ、結局その浅田さんが考えてる レース運びっていうのも、まあ、大体的は合ってるような感じなので、すごい勉強になりますね、はい、
ちょっとでも緊張しません、なんかこっち選手から提案するとき。
でまあ、緊張はしますね、うん、あんまなんかまた外れなこと言えないなでもまあでも考えてることはちゃんとやっぱ話していかないと、うん、やっぱその自分の思っていることはしっかり伝えないといけないなって。
そうですよね、確かに、はい、言われたままに走ってたら何の成長にもないというか。
そうですね、やっぱ自分で考えるべきところは考えて、でそれをちゃんと言葉で言うっていうのは、うん、まあまあ、今後別にこのレースそのナショ今回のナショナルだけじゃなくて、はい、まあ、今後ずっと選手続けていく上でも必要なんじゃないかなというふうに思ったりします。
そしてまあどんどんそういった成長していく雨澤選手ですけれども、
はい、
また8月20日から今月20日からね。
はい、そうですね、
行くんですよね。
今月20日いや違いますね、
20日、
じゃない、8月の7日、
7日8日、7日は宮田ですよね、
じゃなくて8月の9日から一応行く予定になって、
もう本当にあすぐですね、
すぐですね。その後14日にイタリアのレースがちょっとあるんですよ、
はい、
でその後20日からまたレースがあってっていう、
ラブニールに、ツールドラブニールに走るんです
ね。そうですね、8月の20日から28日までのそのツールドラブニールっていうのが今回の編成のまあ一番の大きなレースっていうか一番の目的なので、
やっぱ UCI レースですもんね。
そうですね、 UCI レースですし、なんといっても若手のツールドフランスって言われているような非常に規模が大きく、うん、まあ、格式も高いレースなので、はい、まあ、もうモチベーションは本当マックスっていう感じです、うん、
それに。もうでもそこにこうブリッツェンの雨澤選手が選ばれていくっていうのが私たちからするとすごい誇らしいですけどね、やっぱり。
あ、そうですね、はい、まあ自分としてはもう、僕はもうなんていうか、あ、ラブニール、日本チームがラブニール出るのがもうそもそも驚きで、うん、ここ数年全然出てないので、うん、まあ、出るだけでもチームでその出場枠を確保するのも大変なので、そこでもう出場枠取ったの、え、取れたのってちょっとそれ聞いた時はすごい嬉しくて、もうまあその出場枠取れたからに、まあ自分も出るだろうとはちょっと内緒思ってたりします
そこは強気に思って、
強気に、はい、思っています。
いやでもその活躍もあのブログでも、
はい、
ぜひ、
そうですね、
更新していただきたい、まあ、はい、あのもちろんレース優先なんですけれどもね。
そうですね、
はい、はい、こうチェックしていただきたいと思います、はい、頑張ってきてください。
はい、ありがとうございます。
はい、さあそれではコーナーに行きたいと思います。メンバーに聞いてみようです。ブリッツェのメンバーに普段聞けないあれやこれやを聞くコーナーなんですけれども、先週清水監督が雨澤選手海外遠征もたくさん行っているということで、美味しかった遠征先の食べ物を教えてくださいということで。
そうですね、やっぱ美味しかったのはパン屋に売ってるタルトですね、フルーツタルト。
タルト美味しそうですね。
すごい美味しいですね。もう2ユーロ値段で言うと2ユーロなんですけど、はい、でも
2ユーロって日本円で言うとも
う220円ぐらい
ですよね。そんなに高くはないもんですよね。
そんな高くないけど全然大きくて、
へえ、
わあすごい美味しいって。本当パン屋で売ってるお菓子は本当すごく美味しいですね。でもあんま食べ過ぎると簡単に太っちゃうような感じで本当なんかレースが終わって、
はい、
ちょっといあちょっとご褒美にちょっと食べたっていう感じで、それ本当パン屋のタルトがフルーツタルトがすごく美味しかったです。
へえ、いやなんかもっとこうなんだろう、こうがっつり系のものかと思えばそういうね、なんかそういうのも美味しいんですね。
そうですね、やっぱちょっとやっぱパンが美味しいので、やっぱ
そのあ確かに
そうですね、
そういうイメージはありますけれどもね。
そういうイメージなんで、まあパンが美味しいってことはパン屋
が作るものは美味しいと。
それでも
そうなんですね。じゃあまあ旅行に行く方はね、ぜひそれをね、チェックしていただきたいと思いますが、
はい、
はい、そして、来週ゆずる選手お越しいただくんですが、ゆずる選手に何か質問お願いできますか。
そうですね、まあ、今回僕も海外行くということなので、
はい、
海外に、まあ、持っていくもの、絶対持っていくものっていうかね、ちょっとレース用品以外のもの
を、あ、なるほど、ちょっと
聞いてみたいですね。
アムザー選手は持っていったりするんですか。
僕は 3DS とマリオカートを持っていくんですよ今回のレース、うん、
もう決まってるんですね。もうそれはマストで。
マストですね。もうちょっと今回ナショナルチームのメンバーと話し合わせて、ちゃんと 3DS とマリオカード持ってこいよっつって、みんなで対戦して遊ぼうぜっていうのは。
そうなんですか。
はい。
いや、乗り物を自転車からカートに変えて。
カートに変えて、結構楽しいですね、みんなで。
あ、でも夜とか、そうですよね、テレビとか。
そうですね、テレビ見ても何言ってるのか分からないですし、もう何もすることないので、だったらみんなで一緒にゲーム、ちょっとゲームやって楽しもうっていう。
ちなみに、早いですか、アメザー選手は。
ナショナルチームの中では早いっていうか強い方ですかね。
お
強い方ですかね。でも一番強いのは島のレーシングの小橋。
あ、そうなんですか。
彼は相当強いです。
やり込んでるんですかね。
やり込んでます。ゲーマーですね彼は。
なんか、なんかそんな感じなんですね。でも本当に和気あいあいとね。
そうですね、やっぱ年も近いですし、うん、まあ、楽しく、
ね、
まあ、レースは真剣に、まあ、そうですっていう感じで、
ね、
そう
です。ああ、でもそう言ってなんか嬉しくなります。なんかね、はい、その追い込まれてるだけじゃなくて、そういう楽しい一面もあるっていうのはね。
はい、そうですね、
はい、もう応援したいと思います、日本から。さあ、ではアメザー選手、まあ、本当に日本のレース、海外のレースと忙しい中なんですけれども、
はい、
今後の目標をお願いできますか。
そうですね、まあ、とりあえず今回ラブニールという大きなレースがあるので、まあ、少しでも上位に食い込めるように走るのと、まあ、その海外行ってさらに実力をつけて日本に帰ってくるので、その日本に帰ってきた時にまたチームの歯車になって優勝を目指して頑張りたいと思います。
じゃあ、そして最後にサポーターの皆さんにもメッセージをお願いできますか。
はい、そうですね、もう結構みんな優勝してきてる、優勝したり表彰台とか上がってきたりしてるので、はい、自分も早く優勝していきたいと思うのでよろしくお願いします。